中旬のアップデート。皆さんこんにちは、中旬のアップデート、パーソナリティの中旬こと中井純子です。私は夢の種放送局にある大阪門真で生まれ、40歳を過ぎて自分の可能性に挑戦してみたいと専業主婦からセミナー講師となり、今活動しております。この番組は聞いていただいた方がより新しいものを取り入れていただき、元気になる、どんどんアップデートしていただきたい、また夢を叶えていらっしゃるゲストさんをお迎えしてアップデートのコツ、ゲストさんの夢を伺う番組です。さて今回の中旬のアップデートは、 NHK 朝ドラ朝が来たヒロインのモデルとなった広岡さてに高校生の娘と行ってきました。大阪地下鉄四ツ橋線肥後橋下車、大同生命本社ビルの2階に行ってきましたよ。いろいろ資料がございました。近藤勇さんらの記した新選組の借用書や広岡家のお写真などもありました。10分ぐらいのミニドラマもあって、そちらも見てきました。親子して何が良かったかと言いますと、自分たちのいるその大同生命ビルが、あそこが嫁いだまさに両替商鹿島屋があったかつての場所だと知り、ワクワクしました。娘も思わずわーそうなんだと言って、大同生命のビルの写真を撮っていましたよ。こう歴史の中に自分たちがね立っているようなね気持ちに親子してなりました。入場は無料ですので、近く行かれた方は言って行かれたらどうじゃないでしょうか。広岡朝子店では広岡朝子さんのゆかりの名所マップなんかももらえます。その中にはドラマで人気で出た五代友厚さんの銅像の案内図もありました。五代さんの銅像は北浜大阪証券取引所の前に立っていますので、五代さんの銅像に会いに行くっていうのもいいかもです。それでは今日も30分間中旬のアップデートの番組、最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢のため放送局、大阪本社スタジオよりお送りしております。それでは本日のゲストさんをご紹介させていただきます。今日お越しの方は前回に引き続き、らしさが美しいお文化に一般女性向けのメイク教室、美塾代表内田博さんです。前回はお仕事の話、美塾メイクのことについて伺いました。今回はプライベートなお話を伺おうと思っております。内田塾長のユニークな子育て論なども伺えると思います。最後まで楽しみにしていてくださいね。それではお待たせしました、お呼びいたします、内田塾長。
はい、帰ってまいりました。
お、帰ってきてくださってありがとうございます。
はい、
もう内田塾長、
よろしくお願いします。
もう先週とこして本当にありがとうございます。
ね、よかったですね。
嬉しいです。
僕も嬉しかったです。
早速ですが、
はい、
塾長、今日から聞かれる方もおるので、はい、自己紹介お願いいたします。
あ、はい、あの美塾という名前で、メイクの教室を開かせていただいてます。何かに変わる美しさではなくて、自分の前に輝くメイクを お伝えして、そうすることで自分の素顔が好きになって生きていくのが楽しい、毎日が幸せな気持ちになるという、ことを教えてます。11年経って今全国で26カ所、講師は31人、修了生も5000人と、そういうところまで来ました。そんなメイク方法を日本中、世界中に今広めている真っ最中です。はい、よろしくお願いします。
素敵な塾長でございます。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
塾長と、ね、お目にかかったのは7年ぐらい前なんで、その時は、
ね、
独身で塾長もいらして。
そうですね、
今も
独身です。
素敵なイケメンですが、はい、イケメンパパになられましたよね。
本当
素晴らしいです。
イケメンパパ、
イケメンパパです。
はい、
塾長、
はい、
私本当に塾長の、といえば塾長の結婚式に 呼んでいただきましたでしょう。
来ていただいてありがとうございました。
もうあれがねとってもね、ええ、幸せな時間でした。
そうでした。
ありがとうございます。
嬉しいな。
もう東京の素敵なねホテルでされました ね、
ね、はい、
今日ね塾長とお目にかかるということで、
ええ、
あの時いただきました結婚式の招待状とね、
あ
持ってきましたの
ねえ、すごい。
これはメニューとかお食事のメニューとかあとこの席次表をね、
はい、これ
もうこれ素晴らしいんです。もうたくさん何これもらったんですかね。なんか
200人
ですか、ね、その中に私も呼んでいただいて、
う
ん、もうなんかその席次表をいただいて、はい、見た時点で私会場で震えました。だってすごい有名な方のお名前ばっかりで、
そうですか
ね。なんか驚きました。ちょうどね、ええ、何年ですかこれは、平成23年の8月4日に入籍済まされて結婚式は7月の8日とか出ますね。
そうですね。
それから24年ですね、
はい、次の年の7月8日、
ね、いろいろ準備、ね、されてこれだけの盛大の結婚式をね、はい、するということで、ちょうどこれは椿山荘
椿山荘、
椿山荘って読むんですか、
はい、
お
そう日本一婚礼数の多い結婚式場、
素敵な庭園があって素晴らしかったですね。
いや嬉しいわ、
すごいです。
そうでこれね全員にこう一言を添えてるんですよね。
もう皆さんこれね、後でフェイスブックとか上げたらいい、あけませんね。
あいやいいんじゃないですかね。
いいですかね。
はい、どうだろう、
なんかブログとかにあげたいぐらいですけど、ね、皆さん本当にね素晴らしくて、ねね、私ねすごくいい席に高砂の前の席にね、
そうですね、
座らせていただいてましてね、はい、日本メンタルヘルス協会の江藤信之さん先生ご夫妻の同じテーブルで、
はいはい、
あとこれこちらはご一緒のテーブルじゃないところに、
ね、
はい、別の特別に、はい、出口光先生、
はい、ね、そうです、
おられたりとか、
はい、
あと居酒屋てっぺんの大島
あ、はい、
社長とか、
はい、
あとはお片付け師の
小松さん
とかね、はい、あと歯科の宝田京子先生とか、
先生も来ていただきました。
なんかねもうね、あと前田先生も同じ来られたんですね。前田かまり先生、
あ、はい、来てくださってました
ねえ、はい、なんか懐かしく拝見しましたし、でこのお席次の一人一人のところにですね、これなんて書いてキャッチコピーって言うんですかね、ご紹介、
そうですね、
これ200人の方にね、例えば、日本メンタルヘルス協会の江藤信之先生でしたら、歴史を変えた心理カウンセラー江藤信之様とか、あとまあ中潤の場合もですね素晴らしい言葉いただいてるんですよ。いつも心に中潤を、
いやいいね、
なんか私もこれ感動しましてね、
はい、今なんか自分で聞いてて感動しますね
なんか全員違うんですよ。
そうそうそうそう、
出口先生は天命の暗号をなんて書いてるの、徳哲学博士出口光様、あとはあ先ほどの大島社長には可能性を引き出す世界一大島圭介様、はい、
あ
すごいですね。 あとウォーキングのウォーキング界のエクザイル今村大輔さん、 あとあのヘアカットの方もいらっしゃるのかな。
はい、来てますね、モテガミ氏大吾さん、
なんて書いてらっしゃるかな。なんかすごいキャッチ、これ考えるだけでもすごかったですね。
あれどこだっけな、あれさっき言ったんですよ、あ、はいはい、美容界を変えるモテガミ氏吉永大吾、
すごいね。これちょうど何年前ですかね、
はい、これだから
24年
だから4年前
ですね。でそれから
まだ4年しか経ってないんですね
私もなんかねすごくそう言われてみればまだ4年ですね。
うーん、
なんか5、6、7年経った気が、5年以上経った感じが
ね。え
もうこの時の塾長のスピーチも素晴らしかったですね。ご夫妻でされて YouTube にも上がってますから皆さんぜひご覧いただけますよ
そうそうそう、結婚式って披露宴とかってなんか新郎新婦が なんか不慣れなことをいっぱいしてる感じあるじゃないですか。それでこうなんかたどたどしくて、それをなんか微笑ましく見守ってるみたいな、あれはあれでいいんだけど、なんか僕すごい思ったのは、こうその日来た人が、あこの2人だったらっていうか、その例えば新婦のつながりの人たちは新郎がどんな人が気になるじゃないですか。
なりますね。
新郎のつながりの人は新婦がどんな人が気になるじゃない
ですか。なります。
ちょっとその結婚式が面接じゃないけど、そのどうなのかなとか、うちの私の大事なとかでないことないと思うんですよ。
私の大事な友達の旦那さんってどんな人、そうそうそうそうっていう目線っていうのはあります
ね。ちゃんと幸せにしてくれるのかなとか、ちゃんと養っていけるのかなとか、ちゃんと美味しい料理作るのかなとか、ちょっと思いません？やっぱり大事な人であればあるほど。で、僕らはあれを通して、あこの人だったら大丈夫とか、あこの二人だったらやっていけるっていうのをしたくて、その17条のこう誓いを暗記したんですよ、
う
ん
う
ん、
そうでした。
そうもうね、何回も練習しました。
いやあれ奥様もね、
そう
されて二人でね、高砂のとこ立たれて、そうそうそう、
カンペなしで、
うん、だからこうある意味そこの部分も緊張がね、
もう
そこ二人のもうみんな注目でね、はい、200人の前で、まあ、宣言するっていう、こううちだけとはこんな感じで二人でこうしていきますっていう、なんかとってもこう見てて、うん、なんていうかな、清らかな、なんか応援したいっていうか、こちらも幸せオーラをね、
なりました。
はい。
あ、
もう心から素晴らしいね。私たちもこう、あのメッセージでこう幸せに、させていただいてる、なんかこう新郎新婦のあんなスピーチというか宣言、うん、宣言ですかね、うん、素晴らしかったです。
で、あの余興もしていただいたり、歌も歌っていただいたりあったんで、
うんう
ん
う
ん、もう僕たちもやっぱり皆さんお出迎えする以上、しかも全国から東京に、ね、来ていただいたので、うんうん、きちんとしたこう誠実な、
うん、
こう誠意ある姿というか、
うん、
準備をしてお迎えしようというのを、うん、一つですね。
あ、本当で、はい、もう来てる方、私なんかはこう賞をね、あのその、うん、あの皆さんの祝福のが本当に凝ってましたね、
う
ん、
で
美塾の講師の塾長のお弟子さんなんかの、
はい、
この全国の皆さんのこうメイクのあれ
3、ね、あれ3分メイク、
メイクを、はい、全員の方がこうショートバージョンでギュッと詰まっていって、 その美塾って知らない方にも皆さんに伝わって、うん、何でしょうかね、素晴らしいこのオーラと、その幸せと、それから美塾っていうものと、この二人素晴らしい家庭築かれるだろうなっていうのがイメージできた瞬間でしたね。
あ、そうですか。
本当素敵な機会にね、読んでいただいて、今でも私の中でもう記憶に残る結婚式でございます。
ありがとうございます。
素晴らしいです、はい、もうこれもね、大切にもうずっとね持っていて、私も何かあったらこのいつも心に中順をって塾長にネーミングしていただいたことにね、恥じない自分でいたいなというふうに思ってこれ持ってるんです。
本当いい言葉ですね。
嬉しい、ふっと思ったんですかね。
すごい中順の魅力が詰まった一言ですね。でも自分で言うのもなんですけど、いいことを言いましたね。でも中順でそういう方ですよ、やっぱり。
そうですか、うん、もうこの一人一人の方のこの塾長が心を、ね、込めて作られたこのキャッチコピーを、ね、ご紹介したいぐらいですね、これをもうまた大切に取っておきます。
あ、
そんな塾長ですが、はい、4年前結婚されて、それから、ね、パパになられて、
そう
今こうどんな感じなんですかね、塾長の生活スタイルとか、なんかこう変わったりとか、
うん、
いろんなどんなこう生活なんでしょうかね。
あのですね、
はい、
僕多分、うん、男じゃないですか、
うん、
だけどあの子供が生まれて、
はい、
人生が変わった、
うん、
すごく変わった方だと思います。その子供が生まれたことによって自分が変わったなって実感が、
うん、
お父さんの中では大きい方だと思うんですよ。
そうなんですか、
うん、
例えばどんなところが変わったなって。
ですね、
はい、
まず一つは、
うん、
あの僕ちょっと高をくくってたところあって、
はい、
女性の専門家であり、
はい、
でお師匠さんは、ね、哲学者と心理カウンセラー、
はい、
だからその家族で、ね、
はい、
奥さんを幸せにするとか子供を、ね、こう育てるとかっていうのは、うん、まあなんかできるだろうっていううぬぼれがあったんですよ、
はい、
でもそれがね本当にそう簡単にはいかないとか、はい、本当にもっと人生って生々しい、当たり前だけど生々しいし、夫婦とか親子っていうのは本当にこういろいろなことがある。だからそのそこにね自分なりにできてる かどうか分かんないんだけど、はい、向き合ってる、
うん、
向き合ってるっていうことに関して本当自分を褒めてやりたいというか、
その
でっていうと同時に、うん、やっぱりこれだけ現代で、うん、
はい、
いくら勉強しててもね、
はい、
そういうことがこうなんていうの簡単ではない、
あ
だから幸せになるっていうのは、うん、やっぱりそんなに簡単なことじゃないかもしれないと、
う
ん、でもだからこそ妥協したり、
はい、
このぐらいでいいやとかすれば多分済むことかもしれないですよね、
はい、
でも僕はそれが嫌なので、
はい、
全身全霊で、うん、夫婦も向き合うし、
うん、
子供とも向き合うし、うん、すっごい成長しましたね。
した結婚しても成長があって、また子供さんが生まれても成長があったってことなんですかね。
はい、もうそうすっごいあったと思います。
あそうなんですね、うん、ではですね塾長、
はい、
この中津のラジオ番組ではですね、
はい、
ここだけの話というのをですねゲストさんに毎回伺ってるんですけども、今回も塾長にここだけの話していただいていいでしょうか。
喜んで
OK いただきました。中津のここだけのコーナー、塾長、はい、では喜んでここだけの話していただけますでしょうか。
はい、あのですね、
はい、
まあ、何がいいかなと思って、
うん、
僕ね、
はい、
これはあの生徒様にもお話しするときあるんですけど、
はい、
自分のメイクもいいけど、
うん、
やっぱりあの身の回りの、うん、ことをきれいにすることが大事だよっていうのを、
はい、
まあ、いろんな人生の師匠さんに教えていただいたので、
はい、
あの僕お休みの日はなるべくあの家の床をこうキュッと絞った雑巾で、
うん、
あの寺の小僧みたいにタッタッタッタッってあの分かります、
あの昔小学生の時にこうやってて、
タッタッタッってやるんですよ。
お素晴らしい。
で玄関もあの自分が舐めてもいいぐらいきれいにするんですね。
お
拭き掃除しててて
すごい。それ
で公衆トイレも宿泊したホテルも必ずきれいに掃除するんですよ。
素晴らしい。
そうそうそう、それでねそれも教わったからやってて、でやって人生が良くなってるんで続けてるんですけど、
はい、
でもう一つあのよくゴミ拾いのボランティアとかあるじゃないですか。
ありますあります。それ
ボランティアに参加する時間が取れないので、
はい、
僕散歩ゴミ拾い兼ねてるんですよ。
散歩ね、
というか、まあ、街歩いててゴミが落ちてたら、うん、なるべく拾うようにしてるんですよ。
素晴らしい。
そう我ながら素晴らしいでしょ。
いやそれはゴミをね、ま、落としていく人はいる、ね、ゴミがあることで落としていく人がいらっしゃる中で拾ってるってことなんですよね、うん、そうそ
う、いやみんなも拾ったらいいのにと思うんですね。全員ゴミ拾ったらゴミ落ちてない街になるじゃないですか。
なりますなります、
うん、だから捨てる人が悪いってのはあるんだけど、拾わない人は別に悪くないけど、拾えば次の人はその道歩くときゴミが落ちてない道通れるじゃないですか。だからそういう風にしたらいいなと思って、まあ、やってたんですよ、
はい、
自分なりに好きでやってたというか、う
ん、やってらしたんですか。
良い人生生きたいからやってただけなんだけど、
そういうことがいいよって習われた後実践されてたんですね。
そうです
そうです。おー素晴らしい。
それ続けてたら、はい、思いがけないことが起こって。
思いがけないこととは。
それはね息子2歳なんですけど、
はい、
息子は、はい、あの街歩いてると、うん、ゴミ落ちてたら拾う子になったんですよ。
すごい
結構いいよね
それすごい。息子さん何歳です。
だから2歳なんだけど。そう
すごい
ね。ああって言って、
あ
で、
はい、
拾ってううって言うんですね
パパに。
そうで、あオッケーオッケーって言ってそれも集めて、もう家のゴミ箱捨てるたりするんですけど、
はい、
やっぱほらよく言うじゃないですか、子供は言ったように育つんじゃなくて、うん、したように育つ、
はい、
自分たちがしてるように育つって言うけど、
うんうん、
なんかそれの最もこうなんかいい事例としてなんかこう息子が実践してくれてるのを見て、お前いい子やなって思うし、
なぜなぜした
か、ね、そうで、そのいい子やなと思う理由が自分が、ね、これがいいと思ってやってたことのこうコピーなので、あこれもしかしたらこれ子育ての真髄の一つなのかなって。
あ
やっぱり自分がいい生き方をすることが子供をいい子に育てるんだなって。
あなるほどね、うん、もう最初にその息子さんが拾われた時感動しましたね。なんかそのシーン思い出しただけでも涙が。
感動ですよ。感動ですね。
もうかんなんて言ったら今分かんないですけど、それ思いかけただけでおーって言ってあげたこの、
ね、あのね驚きましたね最初。何してんだろうと思いました。 その普通触っちゃダメよって話かもしれないじゃないですか。
そうですね、ゴムバチものとかね。
そうだから僕もそれで気づけてよかったなと思いました。そんなバチが触っちゃダメよってやってたら、もしかしたら息子は社会貢献のつもりで動き始めたのを止められてってなったら挫折しちゃうじゃないですか。
だ
から僕はおかげさまでそれを気づけて、お前もしかしてお父さんと同じでゴミ拾ったのって言ったら、うーって言うんで、お前いい子だなーって言って、
うわー素敵ー、
したらもう当たり前のように拾うようにな
る。あー素晴らしい。うわ
ー、だからこういうことの積み重ねをしていきたいなって思いますね。
あーいやー、なんかねちょっとジンときました。私もこう大人としてゴミをね拾って歩くっていう、そういう、
うん、そう、
いやー、塾長が後ろ姿をお子さんに見せられたんですね。いやー、うん、素敵な話をありがとうございます。まあ、
一番これが僕の逆に言うと自慢できるところなんで、他にはできてないところいっぱいあるんですけど、
どんどん自慢してください、はい、いやこれは自慢に値するお話です。はい、それではここで一息を入れて塾長にさらに素敵なお話伺っていきたいと思います。
はい、
中潤のこのラジオ番組では、はい、毎回ゲストさんにですね、はい、ゲストさんの夢をね伺っておるんです。
はい、
塾長にもラジオで夢を語っていただきたいと思います。
はい、
よろしいですか。では、はい、内田塾長の夢をお願いいたします。
はい、もう僕の夢はシンプルで、一人残らず、笑顔になってほしい、一人残らず幸せになってほしい、そのためにできる全てを尽くしたいというのが僕の夢で、漠然としているような言い方なんですけど、うん、逆に言うと、うん、漠然としていたいというか、
はい、
美塾、もちろん美塾がそれが一番の、うん、ツールになるんだけれども、はい、そこに固執せずに、
はい、
で美塾はおかげさまで、はい、もう講師がたくさん育って、で他の講師のもう素晴らしいんですよ、うちの講師は。
そうですね、うん、
でただ講師が素晴らしいんじゃなくて、はい、各講師の教室の生徒様の輝きの変化がもう見て取れるんですね。
はい、
Facebook とか今あるんで、
はい、
各地の教室のこう集合写真の笑顔とかやっぱずっと見てるわけですよ。そうするといやあの子こんななったとか、うん、あの方ってこの間お会いしたあの方だけど、うわーすごいっていうのをね、もうどこにいても見れるんですよね。
あ
だからね、まあ、逆に言えばもう美塾は他のみんなもやってくれてるから、
はい、
それはもちろん全力で支援するんだけど、
はい、
僕にしかできないこととか、はい、あるいはその美塾のみんながさらに結果を出すためにって言って、はい、僕はやっぱりね深めることと広げることが自分の専門分野だなと思うので、
うん、
美塾の内容を少しでも深めていこうっていう、お化粧の道にしたいんですよ。華道、茶道、
なるほどね、
衝動っていうものにしていきたくて、今それをちょっと努力しているのと、あとは横に広げるっていうので行ったことない地域、今度長崎、
おー、素晴らしいですね、
鹿児島も行かせていただくし、
うん、
というふうにこう横に広げていく。で多分今年か来年には海外、は
い、おー海外も美塾がいけると思います。もちろん、わ素晴らしい、はい、
そんな風にこうなんせ人が幸せになる、人の幸せの専門家になりたい、
はい、
人に残らず、幸せで、あ謎は解けたと、こういうことだったんだね、人間はこうやって生きていったらいいんだねみたいのを分かち合える日を生きてる間に迎えたいと思ってます。
ありがとうございます。なんか塾長の素晴らしい夢をお伺いできて、今日ラジオにお越しいただいて本当に良かったなって今思いました。うん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では塾長、もう少しでエンディングとなっておりますので、
はい、
そろそろ塾長からですね、
はい、
お知らせがあるということですので、
あ
お知らせをしていただけますでしょうか。
はい、でほら前回も本の話させていただいたじゃないですか。
はい、
うん、はい、これがね、なんていうのかな、とにかく一人でも多くの人に読んでもらいたいんですよね。
はい、
もう精魂込めてじゃないですけど、
はい、
本でどのぐらいできるか、 ていうのを試したいっていうか、やっぱり教室来てる方ももちろん買ってくださると思うんですけど、
はい、
教室にはまだ来ようと思えない勇気がないとか、はい、あるいは教室に行くほどまだ興味がない人がまず本買ってみようかなってなると思うんですよ、
はい、
その時に本というもので、うん、僕は教室とかで、まあ、曲がりなりにも実現している女性のこう変化よりプラスになる幸せになるっていうものを本でどのぐらいできるのかっていうのを全力でやってるんで、
はい、
だ読んでいただいて感想も聞きたいんですよね。
あ、なるほどね。このちょうど塾長がやられて、うん、先ほど前回もおっしゃった11年のこのね中退ですよ、ギュッて、うん、詰め込んだ本がもう少し出るっていう、もう少した出るっていうことなんですよね。
それをまあ6、7、8月のどのあたりかに出ると思うんですけど、
なるほどね、
もうぜひ読んでいただいて、
本当読ませていただけで待ち遠しいです。
逆にそうでもなかったら、うん、そうでもないぞって言ってほしいぐらい
口もいいんですね。そう
ここ分かりにくいとかですね。
あ、なるほど。その、塾長の本の情報とか、その塾長とつながらせていただくのには、この番組を聞いてくださってるリスナーさんはどのようにさせていただいたらいいですか？うん、
はい、ブログをやっぱり読んでいただいたらいいかなと、ね、もちろんメルマガもやってるんですけども、
はい、
ブログ、あとはフェイスブック、
はい、
フォローしていただいたりとか、美塾内田で検索したらどちらも出てきますので、まあ、一番いいのはブログを定期的に読んでいただくことかなと思います。
ブログ
ですね、
はい、ブログはどのようにしたら塾長のブログにたどり着けますか？
美塾スペース内田で検索していただいたら、人のために美しく生きるっていうタイトルで美塾内田のブログがありますので、
はい
はい、
そしたら美塾スペース内田検索、
そうですね、
で塾長のブログにヒットするということで、そこに本の情報もこれからどんどんできる、はい、ということですよね、
はい、
皆さん本もぜひ読んでいただいて感想、まあ、ここが分かりにくかったっていう、そういったことも嬉しいっていう塾長に、
そんな簡単にはいかないわよとかですねもう何でも言ってもらいたいです。
あ、その本の通りやってうまくいかなかったよっていうことも事例として編集していいんですね、
はいはい、もう僕は進化するためにはいくらでもしたいと思うんで、
うん、
本当に言っていただきたいですね。
あ、楽しみですね、はい、もうでブログにはね、本当に先ほどおっしゃったように子育てのこととか、あとメイクのこととか、あと自分の活動のこと、何でもいろんなこと載ってらっしゃるので、本当に飽きずに読むことができますので、
はい、
ぜひ内田塾長のブログを検索してみてください。
はい、
はい、
お願いします。
ではここで番組からお知らせがございます。番組には紹介ページがあります。夢の種放送局のホームページの中にある中旬のアップデートの番組紹介ページです。本日のゲストの牛田塾長のお写真なども掲載しておりますので、どうぞご覧くださいませ。紹介ページにはコメント欄もございますので、気軽にコメントしてください。本日の感想、ゲストさんへの質問、何でも大丈夫です。中旬もコメントしていますので、コメント読んでみてくださいね。中旬のアップデート検索です。中旬はカタカナでお願いいたします。もう一度申し上げます。中旬のアップデート検索でよろしくお願いいたします。塾長、
はい、
それではもうもっともっとお話聞きたいんですけれども、そろそろ番組終わりとなってきました。
はい、
一言、この夢の種放送局の感想ありますか？こちらに来て、
やっぱり中旬のひたむきな純粋さに心打たれますね。
ちょっと嬉しすぎて最後エンディング終われるのか。
あと中旬声綺麗ですね。
ありがとうございます。
すごいパーソナリティに向く声してると思いますよ。
もう塾長嬉しすぎます。
うん、
そうですか。
うん、
まあ、褒めていただいて本当に嬉しいです。
本当にもうずっと中旬のこのピュアな思いっていうのはね、もう日本の宝だと思います。
ありがとうございます。うん、もう今日はこのようにおっしゃって褒めてくださいましたゲストさん、美塾代表内田博さんでした。パーソナリティは中旬こと中井純子でした。皆さん最後までお聞きくださって本当にありがとうございます。それでは皆さんさようなら、
バイバーイ、
ありがとうございました。
ありがとうございました。